すっかり季節は梅雨になってしまいましたが、
はい、梅雨になりましたね。
先生、その後体調はいかがですか？
もうすっかり良くなりました、はい、ご心配をおかけいたしまして本当にもうね、前回、5月の第3日曜日お休みしてしまいましたので、はい、痛恨のお休み、
はい、2ヶ月ぶりの新宿の会が目前に迫っている両角先生のタイトルコールです。
はい、はい、田辺両角の講談ポッドキャスト、
声がお元気になりましたよね。
あ、そうですか。聞いてもらいただけると、
はいはいはい、
やっぱりちょっと
復帰の舞台だった、コードだった、はい、新宿アロはね、声が最後枯れてしまう、
ね、枯れてしまいましたね、はい、はい、だからちょっとその少しそのあとも体調を整えるためにこうトレーニングとかしたりとか、
はいはいはいはい、
でまたこう梅雨入っちゃったから、うん、ちょっとトレーニング行くまでにちょっとね、雨の中行くのもちょっとあれなんで家の中でちょっとなんか行ってる感じなんで、まあ、いまいちですけどもね、はい、ちょっとどうでしょうかね。
はい、
まあ、大体その、なんていうかな、50キロぐらい上げてたんですけども、だからそれで
ベンチプレス、
だけど家ではそれないので、はい、今その4キロっていうのは2つあるだけなんですよ、
はいはいはい、
4キロこう上げてるんですよね、
はいはい、
44だから8キロでしょ、はい、だから50から比べると全然その大したあれじゃないんですしょうがないからその回数でね、
はいはい
はい、40回ぐらいこう上げてですね、やってますけども、それがいいのかどうかね。
まあまあ、でも結構自重を使ったトレーニングで相当できますけどね。
できますか、
うん、なんか今本でプリズナートレーニングってあるんですけど。
ああ、そうなんですか。
はい、囚人ができるトレーニング。
あ、そうなんですか。
はい、全部自重を使って。
なるほどなるほど。
いっぱいいろんな種類のトレーニングが
ある。はいはいはいはい、あ、それいいですね、
はい、ちょっとマニアックな本ですけどね、
プリズナーと
プリズナートレーニングっていう、ね、タイトルで出てますね、本が。はい、
ちょっとそれも参考にこう
結構ハードですけどね、その
ハードですか。
はい、はい、
まあ、そうですね。
まあ、これ6月15日の金曜日に実は収録しておりますが、はい、
そうですね、
金曜日といえば、
はい、
直前の金曜日といえば、
はい、
前回はお倒れになった、
はい、そうですね、
金曜日で
倒れた
新ネタを作る、
はい、
肝の日にこんな収録の
予定をし
ま
って
申し訳ありませんでした。
いやいや、とんでもないです。
はい、はい、今回はいかがですか。
はい、今回はですね、まあ、前回はとりあえずなんか西城秀樹、でと思ったんですけど、やっぱりちょっとやっぱそんな簡単には作れないなということ、うん、それからあとですね、これ東京新聞に載ってたんですけど、バナナをですね、
はい、
バナナをそのバナナってその南国のですね、フィリピンとかあっちの方で作る、
はい、
台湾とか南の方で作るものですけども、それを日本でも作れるようにっていうふうに品種改良した人がいるんですよ。
あ、そうなんだ。
この人の話が面白いんじゃないかなと思ってて、まあちょっとその本もちょっと探そうかなと思いつつ、なんか倒れちゃったので、まあそれもいいかなと思ったんですけど、まあ今ちょっと、どうかなと思ってるのはですね、この万英と私っていう本がありまして、
はい、
文藝春秋から出てる本なんですけど、
万英って満州映画社、
満州映画、映画社、映画なんとかちょっと
会社
かな、ちょっとわかりませんけど、
はい、まあ、満州にあった映画会社
ですね。そうですね、
はい、
満州映画なんとかって会だったかな、忘れましたけど、満州の映画っていうことですね、
はいはい、
の、まあ、撮影所とかあったわけなんですけども、これが、まあ、国策のということですね、国策映画を作るための、まあ、満州の映画の会社だったわけなんですけども、満州鉄道が主に、
はい、
出資しているというふうに聞きました、はい、満州鉄道が相当儲かって、でそれでそこでお金をドンと、出資して、まあ、相当、いい設備が出来上がったみたいですけども、
はい、
東洋一と言われるような、
はい、
建物ができたというふうにね、
はい、
言われてます、
はい、
うん、で、まあ、そういうのがあるっていうのは知ってたんですが、まあ、場所はちょっとね、どうだったかちょっと忘れましたけども、まあ、満州の、まあ、だから中国東北部ですよね、
はい、
まあ、その、
はい、
まあ、どっかということだと思いますけども、この、これ岸文子さんという人のお話なんですよね。 でこの石井妙子さんという人がノンフィクションライターで書かれた、
はい、聞き手になって
書いた話なんですけども、はい、この岸美子さんという人はですね、まあ、15歳の時に、まあ、家が貧しくていろんなちょっとあの事情があって、働き手がいなくなってしまったので自分がどうしても働かざるを得なくなったと、うん、で本当はあの服のデザイナーとか服飾の専門学校行ってですね、はい、勉強したいなというふうに思って通ったんですけども、はい、もうすぐに戻されて、働きに行けと言われて、まあ、お兄さんがあの映画会社にあの働いてたということで第一映画社というところ、まあ、日活に働いてたんだけれども、はいはい、で、お兄さんがですねその関係もあって第一映画社というところに、勤めるんですね。でそこで、映画の編集の助手をやるんです、
はいはい、
でその当時助手、編集はですねもうほとんどもう男の仕事、まあ、とにかく映画界自体が男の世界なんですね。で、まあまあ、女性なんかにできるものではないみたいなそういう感じだったようですね、うん、
まあ、女優以外はってことです
ね。女優以外はってことですよね、
まあ、田中健二郎はね後に監督する時もなんかすごい大変だったみたいです
ね、うん、そうなんですか、やっぱり相当だから女性差別というのが、まあまあ当然その当時はあったような時代だとしました。でそれでそのフィルムをこうつなげるっていう編集ですよ。フィルムをつなげたり切ったりするようですけれども、まあでそれで、その時にこのフィルムを舐めたりとかね、はい、そういうふうにしてたみたいですね、はい、舐めながらこうやってたって言ってましたけども、で、そこでやるそこでドイツの編集者がいて、
はいはい、
でこの人から相当いろんなことを教わったって言ってましたね、で女性の編集者、あドイツでは 女性も編集者としてやってるんだなと、うん、日本では編集女子ならまだしも編集を女性がやるなんてことは考えられない、責任の
ある立場にいることは考えられない、
考えられないという、はい、ことだったらしいんですけども、はい、でドイツ人が、まあ、日独の合作のなんか映画を作るということ で、はいはいはい、でドイツから監督とそれから、まあ、技術スタッフたちが来てたらしいんですが、そこの映画の編集のあなんとかアリスさんって言って書いてありましたけど、アリスさんという人と、まあ、仲良くなっていろいろもう技術を教わったって言ってました、はいはい、ああこういう人みたいにあのなりたいなと思うんですね。でまあ、それと同時に、その、まあ、監督とぶつかって、まあ、編集者として堂々と話をしていると、うん、日本だったらですね、監督にもなんか物を言えるようなあれかあれではないし、まあ、
監督は天皇みたいな ね、
みたいな ね、 ね感じですし、
はいはいはい、
うん、だからそうじゃないと、はい、堂々と渡り合っていると、一編集者が渡り合っていると、あドイツってすごいんだなと思う。だそこの時点でまずドイツと日本の違いというものがですね、まあ、昔その日本映画をまあ活発にやっておりましたけれども、まあ、女性というのはそういう扱いをされていたところだった、はいはい、まあ、いずれは自分もそういうふうになってみたいななんてことを思うんですね。である時、まあ、あの満映ができますの で、
はいはい、
でそれであの満州に来れば、相当あのまあ、お金も儲かるだろうというような、うん、あの誘いを受けて、で、まあ、満州に行くんですね、
まあ、希望の大地だったわけだね、満州はね、はい、当時ね、はいはい、
でここで、まあ、技術者として働いて、まあ、編集の作業をこうやるわけなんですね。で、まあ、その当時の満州の満営というのはもう、相当こうお金もつぎ込まれて、これ満州、ま
あ、潤沢に予算が多分国内であったんでしょうね、当時はね。
そうですね、はい、満州鉄道も出資して、はい、で相当いいカメラとか使ってたみたいですね。設備も相当いいところで、スタッフが動いてたようでありますけども、で、まあ、ただそこで、まあ、日本の、まあ、プロパガンダのね、
はいはい、
笑顔を作るわけです。まあ、
まあ、繊維は、まあ、紅葉ですよね。
そうですね。で、なかなかその、恋愛ものとかそういうのは作れなくなってくるわけですよ。だけど、うん、まあ、映画人もたくさんこう来てですね、まあ、なかなか仕事がなくなってしまったので、まあ、映画人がやたらと来てたりとかして、で、まあ、内田トム監督とかも
飢餓海峡の、
はい、そう、飢餓海峡ですね、はい、でだから飢餓海峡っていうのをまずだから作ったっていうことはですね、
うん、
それはだから満州での経験が多分あったからということなんだろうなと思いましたね、
僕も
読んで。相当なご苦労されてるんですよ、
はいはい、
で、まあ、希望でこう、まあ、ポンと来たわけなんだけども、はい、そこで、戦争、まあプロパガンダの、うん、戦争万歳というような映画を、まあ、作らざるを得ない、うん、 でこれ作らざるで、ただそれは戦争に協力したっていうふうな言い方をすることもできるんだけども、でもそれはもう仕事としてまず言ってるわけで、うん、じゃあそれをじゃ協力しなければどうなるかっていうと、仕事に ならなくなってお金もらえないわけですから、う
ん、家族になるだけですよね。
クビになるだけで家族を養えなくなるということなんですよね、うん、でそこの状況はきちっと抑えなきゃいけないというふうに思うんですよ、うん、でそれと同時にやっぱりその働い、その、まあ、監督はちょっと分からないけれども、その技術者とかっていうことになると、技術者はやっぱりその、その思想がどうこうとかっていう、ことよりも、やっぱりそのいかにその技術でもって、それを効果的に作っていくかっていうところを求められていくわけですから、まあ、だからそこは必ずしもその戦争賛美、でも、まあ、でも日本全国みんなが戦争賛美してたんですから、まあ、それはもうそういう、時代だったということをまず、抑えなければいけないんですけれども、でそこで編集をしてました。で日本が負けます。でどうなるかっていう と、終戦のちょっと前にソ連が入ってくるわけですよね、
まあ、敗戦と同時というかね、
ちょっと前に
前倒しで入ってくるんですね、
入ってきていろんなものを略奪してくるわけですよ、はい、でもちろんその満英のカメラも喉から手が出るほど欲しい、はい、それからフィルムも相当持ってったって言ってますね。
フィルム高かったでしょうからね、当時ね。
でそれで、あともう出来上がった映画とかもね、そのコメディの、ね、うん、映画とかもね、喜んで持ってったみたいなこと書いてありましたけど、うん、でそういうふうに、まあ、していく。でそれで今度ソ連が今度いなくなるとどうなるかっていうと、今度中国の人たちの管理になるわけです。でこれは、中国の共産党がそこでのあたりは力を得ていたので、はいはい、じゃあ中国共産党の下で、じゃあここどうしよう、これからどうしようっていうことになった時に、中国共産党の人たちだけでは映画を作ることできない、うん、いろんな技術がわからない、
はい、
だから日本の技術者を頼るんですね、うん、なんとか残ってくれないだろうか、
まあ、産後で映画作るって本当プロじゃなきゃ無理ですからね、はい、
だから、どうしよう、
はい、
で、なった時に、まあ、日本に帰その時帰った人も、まあ、当然
いる、技術者の中には
いるんですけども、はい、で、どうしようってなった時に、ぜひともで満映に働いてた人なのかな、それとも、まあ、中国の映画の人だと思いますけども、はい、が、その時ちょうどその中共産党のところ の、 ある程度の地位のになって、
はい、
ぜひともこの
日本人管理部門の長みたいになった、
ね、うん、なったってことですね、はい、でぜひともこれをね、満映でお手伝いいただきたいと。でついてはその、国民党の人たちが今度攻めてくる可能性があるんで、この、カメラを、まあ、どこどこに移動しなきゃいけないってことで、もっと北の方のね、ところまで持っていくんですよ、
はいはいはいはい、
でついてはそれ皆さん来てくれないだろうかと、うん、お願いをしたいっていうことで、まあ、この人はついていくんですね、岸さんはついていく、うん、いくわけなんです。でついていくとで、まあ、その時に内田智監督も行くんですけどね、
はいはいはい、
で行くと今度はそのトップが変わっちゃうんですね。
ああ、理解のある
人が
監督官みたいなのは、
いなくなっちゃうんです。全然違う人がいて、で、話が違うじゃないかということになるんです、うん、ですね。で、おかしいなと思ってるうちに、はいはい、その中で、あ、これは共産党についていった方がいい、中国共産党についていった方がいいなって思う、まあ、昔その日本でもその逮捕されたような、
はいはいはい、
まあ、活動家のような思想があるような思想だと思いますけども、はいはいはい、そういう人が、うん、よりその中国共産党にこれは近くなるべきだというふうなことをだんだん考え出す。で、じゃあその会社に今度は東北なんとか映画会社っていうのみたいなのが作られるんですけど、はい、電影なんとかっていうふうな、ね、はいはい、表紙なんですけど、はい、会社が作られる。でそこで、じゃあ誰を雇うってことになった時に、じゃその人がこう選ぶってことになったりするわけなんですよ。
ああ。
で、じゃあ選びます、まあ、当然その技術のある人からこうやっていくんでしょうけども、でそこで、こう選別がされていくわけですね、
うん、
でそこでこう弾かれた人、まあ、ここでこのまず分裂があって、
まあ、日本人の中でまだ分裂が
起きるんですよね、
中国人の下で、
はい、で後にそこで帰ってった人は、日本に帰って例えば映画会社に、まあ、運よく就職できたような人は ここの、その時に、就職できた人とこの圧力が生じて、
まあ、あの帰ったってことは中国で弾かれた人が帰った
ってことですね。最初
選ばれてなかった人、
なかった人ってことですね、はい、
でこの選ばれた人が帰国した後は、はい、仕返しされるように
仕返しされるように
後にできてしまう、
後にできてくるということなんですよね。でまたそのあの中国の中でその、じゃあこれからやらなければいけないっていうような時に、こうその本当にその映画の技術だけで、はいはい、当然その教えてもらうわけですから、うん、技術のいい人から教えてもらえればいいだけだったにもかかわらず、うん、なんかだんだん話が違ってきて、この、共産党の思想があるのかどうか、うん、でちょっと、共産党の思想をこの勉強しようと思ってるあの意欲が足りないんじゃないかとか、そういうふうに見られるようになってきて、うん、それはあのいけないことなんじゃないかといって、今度は、あの働きに行かされたりするようになっちゃうんですよ。
強制労働
で、強制労働ですね、はあはあ、その
シベリアの抑留とも変わらないですね。
感じですよね、であの、革命思想というんでしょうか、共産党の思想というか、うん、それをなんかちゃんと理解するためには、その、血眼になって汗水垂らして労働することが必要なんだと、そういうそれがあれがわからないからそういうふうになってるんであって、じゃあ その労働をしてもらいましょうということで、うん、どっかまた連れて行かれてですね、炭鉱で、その、こう炭を掘ったりとか、うん、そういうようなあの仕事をさせられたりとかさせられるんですよ。でまたあの時が来て戻ってきた時にあのようやくあの今度はあの仕事ができるよ、まあ、仕事ができるっていうかその、
映画の仕事
を、映画の、はい、させてもらえるように、はい、
なると、
なっていくんですけどね、はいはい、でも本当、はい、あのそので最終的にこの人が帰るのは昭和28年なので、
はいはい、
終戦から、まあ、8年ぐらいは中国にいるわけですよ、はい、
まあ、結局その選ばれたって、選ばれたにもかかわらず、はい、すごい苦しい思い、
苦しい思いした
って、下手したら帰った方が楽だったんじゃないのかっていうぐらいの感じですよね。
そうなんです
、
だからでもどの段階でどう変えるのが一番良かったかって全く分かんないんですよね、
まあ、情報が当時ないでしょうしね。
ないです。で、まあ、ただこれでも映画を作ろうということになって、うん、でそうでしっかりと雇われる、で雇われて、技術をどんどんどんどんこう教えていく。そうするとある時、今度朝鮮からですね、北朝鮮から、
はい、
あの技術があるってことを、聞いて、来てくれないか、北朝鮮来てくれないかと。
あ、北朝鮮もね映画作ってましたからね、
はい、でその時にあのちょっと技術を教えてくれないかっていうことで呼ばれたこともあるんですよ、それも、あ、じゃあで その時中国にいる時はもう食べるものがもう非常に貧しかったので、
はいはい、
もう何も食べられなかったんだけれども、はい、でじゃあ北朝鮮行けば、あ、もう白いお米のが食べられるよって言われて連れて行かれるんですよね、うん、ところが行ったら最初は日本の技術者を必要としていたにもかかわらず、行ってみたらなんとまたそこも多分なんかあの上司がかの考え方が変わったのか、まあ、
政治的な問題がね、
そうそう、
政治あった、国内政治が変わってしま
って、それでいや日本人の、助けは借りないと、借りたってことになったらそれは恥だみたいなね、
うん、
戦争中どれだけ大変な思いして日本人に苦しめられたんだ、その日本人 に力を借りたのかってことになっちゃうから、うん、つってあの朝鮮、北朝鮮に来たにもかかわらずまたそこから追い返すんですよね、
うん、
これがね非常に悔しい思いするんだけども、うん、でもよく考えてみたらそこでもし残っていたら朝鮮戦争があるんですよ。
まあそうですね、
だからそこで大変なことになったかもしれないし、これは分からないんですよね、どこにいるかっていうのが、
歴史のもう激流に
そうです
もみくしゃにされてる感じですね。
そうです、でだからその、ま、満州前、9万円ということで、中国人に雇われた方が良かったのか、それとも雇われずに戻って日本に帰ってきた方が良かったのか。
まあただ日本に帰っても、まあ、貧しいでしょ
う、貧しいでしょうからね、
まず映画の仕事は絶対できないでしょ
う。そうですよね、
はい、
はい、そういう感じなんですよ、
はい、まあまあありましたけどね、すぐ復活しましたけど、でも、はい、非常に式なしに残ってる人が優先には当然なったでしょうか ね、
うかね。それで、昭和28年帰る、その何年前かもう帰るってことも分かったので、はい、それで技術をきっちりと、あ、じゃあ教えなきゃって言っても、うん、もうこれからね教えるんですよ、
まあ、映画屋なんですよね。
映画なんです、映画屋なんですよ、
うん、
でそれであの7人ぐらい、7人から8人ぐらいの、全員女性だったらしいですけど、
はあ、そうなんですね、
編集の技術を全部きっちり教えて、 まあ、内田監督は内田監督で今度は映画 の、はい、あの撮影の技術を、はい、まあ、また別にしましょう、はい、でこの、自分の弟子たち7人ぐらいいる弟子の、うん、その弟子のところからあチェン・カイコーとかチャン・イーモーというような、うん、まあ、80年代1980年から90年代、まあ、
中国代表するような、
ね、中国代表するようないい映画を撮る、監督が出てくるってことですよね。
今デジタルの時代になって本当にいきなり映画を作れるような時代になってると思うんですけど、はいはい、フィルムの時代ってまず技術を学ばないと、はい、作家性はその後に出てくるものだったんですよ、フィルムの時代特に、
はい
はい、撮影なんて本当に撮影技術って本当に学んで、ね、身につけるものですからね、
はい、
素人ではないですもんね。
そうですね、うん、で今中国では、まあ、時代もどんどん変わって、はい、まあ、何年か前でしょうけれども、はい、その中国でそのあの映画の博物館を作ったと、うん、でその映画博物館を作った中に、一つのコーナーに、中国 の、 あの映画人たちのもう立っての思い、ぜひとも日本人 の、 あの映画技術者にあのもう教わってきたんだから、その映画技術者を、あの検証するよう な、うん、なんかコーナーを設けてくれないかって言って今もコーナーが設けてあるそうです。
まあ、あの歴史の中で何もなく、うんうん、でも技術を確かに伝えた人たちの物語が必要なんですね。
そうなんですよね、うん、でそのでそこで中国ではそれ当然それあの、まあ、あの まさかその中国共産党の時代にですね、はい、まあ、まあ今も中国共産党ですけど、はい、その最初の時代は文革よりちょっと前の時代ですけども、はい、その時代にまさか日本人に相当手伝ってもらったなんてことは言えないので、うん、実際にその撮影に撮影班としてこの人のお兄さんも撮影に参加してるし、それから編集としてこの人も携わったりとかするわけですよ。相当もう、汗かいてきたわけなんだけれども、だけど、映画の字幕最後の
スタッフロール
スタッフロールのところには、はい、日本人名では出ないんですよ。
まさか中国名が出る、
中国名が出るんですよ。で中国名っていうのはもう別に作っといて、
はいはい、
で それが出るんですよね。そういうような状況に置かれ、で昭和28年に帰国するんです。で帰国してあこれでようやくこういうプロパガンダとかそういうの、うん、の、 あの仕事じゃなくて、うん、まあまあまあそんなことまで考えてたことどこか分からないわけですけども、まあ、まあこれからまたいい映画が撮れるのかなと思って、まあ、
時期的にも日本映画最盛期にの時期ですよね、
はい、
そうですね。28年
って
と、は
い、で帰ったところ、うん、どこにも就職ないわけですよ。で、元旧満映の仲間とかがいるわけで、そういう人たちのところに行くとその人たちはあのいやお前たち来ないでくれっていう形するんですよ。赤が来たと、つまりあの中国共産党に協力したやつらだというふうに見られてるから、うん、来ないでくれっていうふうに言われちゃうんですよね。
アメリカのレッドパージみたいな、
レッドパージ、ね、まさにそうですね、レッドパージですね。そういう目に遭うと、で独立プロとかあで、まあ、まあフリーランスとして編集の仕事をある時までやって55歳ぐらいまでやったとか書いてあった
ら、本当28年戦後、うん、敗戦後あの映画産業が復活して、
はい、
確か昭和29年が七人の侍とゴジラ制作の年なんで、うん、まさにもうね市場が拡大した時期なんにもかかわらず、参加させてもらえない、
もらえないという。でそこで、まあ、この人も、まあ、そうあの言ってたのはやっぱりそういうふうに言う人が いるからだっていう言い方ですね。あつまりその、あの人はその、まあ、中国共産党に協力した人なんだとか、
はいはいはい
はい、あプロパガンダ映画を作ってきたんだとか、はい、そういうことを、そういう思想イコールそういう思想を持ってるっていうふうに宣伝されちゃうというんでしょうかね。
まあ、逆を言うとでも選ばれずに帰った人たちは恨みを持って、は
い、そうですね、
ね、
恨み持ってる、
うん、なんかこうもやもやしたものを持ったままずっと過ごされてきたんでしょうからね、はい、逆言えば
そうですね、
うん、
はい、なんかねそこでその時代にもう当然翻弄されて、まあ、この人だけじゃないと思いますけども、まあ、みんながだから翻弄されてるわけですよ、うん、でそういう風な密告をしたりだとか、まあ、あの そういう決してそういうなんでしょう、
印象付けて、
印象付けるってことですよね、
はい
はい、あの赤だっていう印象付ける、はいはい、つまり、そういう思想が本当にあったんであればですね、はい、そういうふうに言われてもいいと思うんですよ、はいはい、だけどそうじゃなくて、ただ単にその映画が好きで、うん、編集の仕事が好きっていうところでずっと動いてきただけなんですよね。で頼まれたから、中国に頼まれたから、まあ、特にそんなで、その方が仕事になると思うからそこでいたわけであって、当然その日本に帰るという選択肢もあったかもしれないけども、まあ、そこで今頼まれてるわけだから、でここで仕事やってくれないか、だからそれで手伝ったわけで、決してその中国共産党の思想がいいからっていうことで積極的にあの働いた人たちばかりじゃないはずなんですよね。にもかかわらずそういうふうにあのその思想に共鳴して、感動してもうそれで協力してきたかのように日本で言われてしまう、
共産主義にあいつは帰依したんだと、
そうそういうことですね、はいはいはい、そういうふうに言われてしまうことの不条理さ、
はいはいは
い、っていうのがもうひしひしと伝わってきて、うん、あそういうことあるんだろうなと、で自分の食いぶちが侵されちゃうことになるわけですから、うん、もし その人を雇うことによってです、うん、そっちの方があの技術的に優れてれば自分がダメあのクビになる可能性もあるし、
はいはい
ね、でおそらくそういう状況もあったと思うんですよ、うん、だからその人も責められないかもしれないけれども、うん、でもだからそういう風な印象付けっていうのはちょっと卑怯なんですよね、
うんうん、まあでもまあ、うん、まあまあまあ、でもやっぱその人もやっぱり被害者でもあり加害者でもあるみたいな感じなんでしょうね、おそらくね、うん、
だ大きく言えば、まあ、戦争がなければそんなことなかったんだろうけれども、うんうん、時代と、まあ、本当にいかに戦争がむごいかという、うん、そういうところにこう現れてくれて、うん、生きて帰ってきて、
まあ、その戦争の、まあ、戦争に人がもてあそばれるようなものは端的にこの流れに現れてるってことですね、
はいはい、そういうことですね。これをね、面白いなと思いましたね、
うん、
で、まあ、この本、これはあの3月2月か3月ちょっと忘れましたけど、映画ペンクラブっていうのがありまして、
はいはいはい、買いになられたんですよね、
あれになりました、はい、批評家の人たちなんですよね、はいはい、映画の批評家を、やってる人たちの集まりなんですけども、
はいはいはい、
そこで、毎年ですね映画ペンクラブで表彰を行ってると、
はい、
で、まずその日本映画、外国映画、それから、まあ、文化映画、
はい、
これドキュメンタリーですね、
はいはい、
の、1位から5位まで順位をつけると、
はい、
あの会員がみんなね、つけるっていうことを一つやってて、でだから1位になった、人たちが呼ばれてました、
はいはいはい、
文化映画は瀬長亀次郎ですね、
お
瀬長亀次郎を作った佐古監督が、
はい、
来てました、
はい、
キャスターの佐古さんがで表彰されてました。それとは別に、まあ、なんとか賞なんとか賞といろいろこうあって、はいはい、で、まあ、おそらく映画に貢献したと思われるような、うん、まあ、評価の人たちがみんなで、うん、討議して、はい、あ、この人に今回は表彰しようじゃないかっていうなんか決めるんだそうです。でそれで、この本を書いたその石井さんと、それから題材になったこの岸文子さんの2人が、まあ、やっぱりいらっしゃってましたね。
あ、
でそれで知ったんですけど、で話をさせていただいて、いや僕は講談やってますと、うん、で新作講談を作ってますんでとかって言って、で、まあ、どんな本か知らないし、うん、もうそれ作ってるですって言ったらね、送ってくれたんですから。
ああ、そうなんですか、はい、読んでみたらもうこれだと。
あれはたまらないですね。でもね、僕はやっぱり、ね、これだと思いましたね。どういうことかというと、この本だっていうこともそうですけれども、この批評家の人たちの仲間に入れてもらったんです、
うん、
今回、
はい
はい、それは今回はいくらか会費を払って出席させてもらったんですよね、はい、そういう表彰。
前回ぼやいてたじゃないか。
言ってましたっけ、
はい、会費何万だか払って、それが高いのか安いのかよく分かりません
。ああ、
そうそうそうそう、言ってたじゃないですか。
そうそうそうそう。でもね、もう一気にこれで戻っちゃったって聞くんですよ。年会費も何も、
はい、
まあ、当然その、会費は5000円ぐらいかかって、はい、ちょっとあれちょっとなんか その分ご飯食べなきゃいけないかなと思ってたんですけれども、いや、そんなことね、ご飯なんかどうこうよりもね、そこにいる人たちがすごいってことですよ、うん、で映画評論家の誰々ですみたいな感じで話、まあ、時々こういろんな人が話してましたから、変わる変わる登壇してましたから、この人は確かどこどこで書いてる人だなみたいな人が、うん、そこここにいるんですよ。 で、ちょっとご飯食べてますかなんて言った人が、あのなんかテレビのコメンテーターの人だったりとかね、うんうん、するんですよ。でそれ以上に僕が一番嬉しかったのは、あの文化放送の人で、一人、前僕が文化放送聞いてた時に、はい、出て
た、なんか書かれてましたね、
はい、それが一番嬉しかったですね、
キャスターさん、
はい
はい、
で、まあ、アナウンサーなのかな、ちょっと分かりませんけども、はいはい、まあ、アナウンサーという位置づけ でなんかその時は、本気でどんどんっていう、ね、番組だったんですけどもで、いろんなことを、ね、あの世の中で起きた出来事、
はい、
これをあのいろんなあの探検するというかですね、調べていくという番組なんですよ。でそこであのいろんなアナウンサーとか何人かいるので、じゃあ今日はその人がじゃあそこまで行って取材して今あのこうなんですっていう報告をしたりとかするんですけど、その一人でしたね。
うーん、
名前を聞いてあれと思ったんですよね。
はいはい、
はい、うん、あ、まあ、まあ声はちょっと分かりませんでしたけど、うん、あ、名前聞いてあれと思って、で文化放送のって言ってたから、でよく聞いたらそうだって言うんですよね。これが一番僕嬉しかったんですけど
、まあ、ちょっとミーハー的なね、
ミーハー的なんですけど、はいはい、それも同時にそうなんだけども、僕はよく考えてみたら、あ、であのそこ行ってね、その呼んでくれた人がもう僕の講談に相当来てくれてる人なんですけど、はいはいはい、新橋の時から、
はい、
で龍角さん、あの、また行くからねみたいな、うん、言ってくれる人なんだけど、今回来て、あの来ませんかって言われたんですよね。で、あの行ってみて、そう、あの龍角さんも入ればって言うんですよ。いや別に入れば
って、そういう感じで入るもんなんでしょうかって感じで、
ねえ、いや別にそんな映画評論してるわけじゃないしなと思ったんですよね。映画、今映画ペンクラブになってるから、はい、決してその評論っていうことではない、
はい、まあね、映画関係の作品もありますもんね。
そうだ、それで思ったのは、はい、あ、そういえば僕は映画関係の作品を作って、はい、てるなと、はい、まあ、ゴジラの中に入った人の話もしてるけれども、
中島ハロさん、
あの河野寅一っていう、チャップリンの秘書だった人の話だとか、あのマンハッタン あの川にね付着した、はいはい、あの話も作ったりとか、はい、まあ、あれだって、映画化される前に自分がその講談にしてたりとか、はいはい、自分が作ったものがやがて映画化されるなんていうケースもあるわけであって、はい、だからなんかまずこれそれ、はい、なんかあの関連はしないわけではないなというふうに思ったのが一つと、でそこで誘われた時にふと思ったのは、あ、こういうところに、まあ、ゴロゴロその、まあ、評論家って言われる人たちがいると、その人とお友達になることによって、最初はあ、そういう人が講談来てくれるかもしれないなっていう、うん、あのなんかちょっと、うん、あのちょっとなんか変なあの思いですよ、スケベーシンですけども、だけどそうじゃなくて、その人がしか知らない情報っていうのはもしかしたらあるんじゃないかと、
情報チャンネルとして、
ね、情報チャンネルとしてそういうことですね、うんうん、それを、まあ、これをこう参加することによってもうより簡単に入ってくる、
まあ、まあ広がった
ってことですね、
はい、普通のテレビの12チャンネルまでしかなかったものは、はい、いきなり J-COM に入りましたぐらいの感じですよね。
そういうことです、はい、J-COM に入るためにはお金かかるわけですからこれは、あ、いいよかったなと思いました。お金の使い方として間違ってない。
まあでも、こういう本に巡り合うってね、はい、巡り合うのが大事ですからね。
巡り合うのが大事なんですよ。
ね、
もうね、この岸さんっていう方はもうね、車椅子乗ってました。で、じゃあ一言どうぞって言われてましたけど、ありがとうございましたってしか言わなかったですね。もうそれ以上何もおっしゃってなかった。でこの石さんというそのノンフィクションライター、僕ら年2つ下なんですけど、その人がずっと喋ってました。
まあでも、そういう方の証言をこうやって残されるっていうのはものすごく大事なことですよね。
そうなんですよ。
うん、
それで、内田智監督も、うん、あともう一人の木村監督も、
はい、
自分の手記としては残してその当時のことは残してるんだけれども、はいはいはいはい、やっぱりね触れたくない部分はね残してないんですよ。
まあそうでしょ
う、ね。って書いてある。
あとはその本が出た時期によっても書くべきか。時間の経過
そういうことなんですよ。
ですよね。
そういうことなんです。だから、うん、その時はまだ書けなかったけれども、うん、今ようやく、あ、やっぱり書いとかなきゃと思って、うん、やっぱりこうに書いたってことなわけですよね。
この人、この話は教えるけど、この人は傷つくから書かないでねって話はいっぱいあります
もんね。そうなんです。だから、うん、誰かを傷つけちゃうことになるんで、多分書かないんだろうなと。うん、で、この人自身もですね、この岸さん自身も、岸さんというか、この前石井さんとこう2人で話してたんですけども、まあ、その自身も、名前はここには明かさないがとも書いてあるんですよ。
うん、
でも確実に、 今まで自分たちに謝ってこない人がいますっていうことも書いてあったりするんですよね、うんうん、だからそれを名前明かさないのはあのその人が傷つくからっていうのも書いてありますけども、うんうん、だからそういうことで、うん、それね、なちょっと名称中国の名前でなんとかっていうふうに、書いてあって、ちょっとそれがなんていうあのなんかちょっと今すぐあの紹介できないんですけども、はい、やっぱりそのその強制労働ですよね、
はい、
強制労働に生かされる、でそれはなんとかって言葉になってるんだけど、でそれについては内田トム監督はあんま言わないって言うんですよね。
なるほど、
自分も生かされてるんだけど、
なるほど、う
ん、でそこの時に選別をした、誰がじゃあ行くか、選別した時にじゃあ映画技術がない人が行くかじゃなくって、よーく映画技術全然関係なくって、じゃあ残ってもで、それは労働に行ってもらう、でこっちはあの映画技術 のあれを教えるっていうことで仕事としてあるわけなんだけど、じゃあその仕事のできる人が残って、できない人がじゃあ行くのかって、全然そうじゃなくって、やっぱりよく考えてみると、ちょっとあの中国共産党に、反対するような意見を言ってたりとか、
まあ、従順じゃない人間が
行かされたりもするんですよね。でそれをじゃあ選別したのは最終的に誰かっていうふうになった時に、あこれはもう確実にあの人とあの人っていう言い方を、もう確実にこの人は言ってるんだけど、だけどもこの人はそのは、誰とまでは名前までは出してない方にするんですよね。でもその人は未だ自分に謝ってないっていう言い方もきちんと書いてあるんですよ。だから相当やっぱりその当時のことの一級資料というか、そのことはが今書かれた本というのはそれほどはないんだなと思って、相当すごいことがまずここに書かれてるんだなと、まあ、それをどういうふうにまあこう表現したらいいかってちょっと分からないんですけども、なんかこのあたりをうまく一石の講座にしたらいいなというふうにちょっと自分としては思ってますけどね。
これが一応次の新宿の会で、
はいはい、のつもりです。
はい
はい、まあ、ちょっとまだそのこれ実際作った人にあの連絡は取れてないんですけども、
はいはいはいはい、
この人からは実際名刺をもらってなくて、その編集のおしてる人から、あの文藝春秋から送られてきたので、はい、その人のあれしか知らないんです
。実は憲法みたいな感じ、
ね、はい、そうですね、はい、だから、まあ、新宿は基本的にあの、まあ、実験的な会なので、はい、まあ、お金は取ってますけども、あの、まあ、大々的にやってるってあれでもないので、とりあえず自分でまず作って、でこんな感じで作ったんですけどっていうふうに、うん、まあ、ちょっとその音にするか、それとも、文章にするかちょっと分かりませんけども、それでちょっとあのどうですかっていう、今後またあのかけていきたいと思うんですけども、こういう蔓延の歴史、この人自身もそう言ってるんですよね、蔓延のことを書き残そうっていうような人が少ない、
うん、
満鉄に比べて、満鉄 OB はたくさんいて、もみんなで作ろう、みんなで作ろうって、うん、あの時のこと書いとかなきゃってって、うん、冊子にしたりとかする動きはあるんだけれども、満員の場合はそれがない。なぜかっていうと、ところどころでみんな分裂してるからっていうふうに書いてるんですよ、
うん、
非常に悲しいことであって、それでそこであった事実っていうのが残っていかない。それで片やですね、あの人はプロパガンダに協力した人なんだなんていうふうな印象付けだけされちゃう、レッテルだけ貼られて、かけうちのレッテルだけ貼られちゃうっていう、それだけが残る、まあ、今もだから世の中はそうなんじゃないかなって思ったりするんですよ。何かこう やってもですね、ツイッター等でですね、いろんなことを言われたり書かれたり、
まあ、印象操作をされてることが多いなと思いますよね、いろんなことで、
うんうんうん、
意外と本当のことは残っていってないなっていうのは、まあ、僕も個人的には思います
ね、
はい、
そうですね、
はい、
だから最終的にそこにこう行き着くんじゃないかなみたいなね、
なんかその何かをやりきっちゃうと、逆にもう今更もいいよそんなことはって思っちゃう人もいるでしょうし、
うん、
そのごまかしたい人ほど言葉を喋っちゃったりすることも多いだろうし、
そうですね、なんかねちょっとそれを感じましたね、
はい、
うん、
もう出会いですね、これは
出会いですね、はい
はい、
これは衝撃的な、
はい、
やっぱこれをねペンクラブの人たちが表彰しようっていうのはね、はい、すごいなと思いましたね、
うん、
うん、でね、よく聞いてみると、あれですよ、うん、で、まあ、文化放送の人たちと、まあ、その僕が この人って思ったですね、人たちとその終わった後に飲み行ったんですけど、そしたらその人の横にいた人は、 角谷浩一さんといって政治評論家の人でした、はい、政治評論もしつつ映画評論もしてるんだってラジオの番組かなんか持ってるらしくて、はいはいはいはい、そこでは毎回ね映画の紹介するからみたいな、言ってましたね、面白い人だ。だからその、がっちりその映画評論だけやってるっていう人だけじゃないんだなと思って、うん、でその文化放送の人はアナウンサーだし、うん、全部僕も、ね、最近見れてないんですよなんて言ってて、うん、でも試写会が来たらそれで試写会見に行きますみたいなこと言ってましたけどね。だいろんな人がこう携わってるんだなと、うん、映画評論だからそういう最初から思い込まない方がよ。で
ポッドキャストでもやりますか。
ポッドキャストでもね、
両角の映画紹介コーナー。
あ、映画紹介コーナーそうですね、
はい、
そこでタクシー運転手がいい。
今回のおすすめは、
ね、
はい、
タクシー運転手です。
韓国映画ですね。
約束は海を越えて、
はい、
というね、これがあのこれ公衆事件というのは使った、はいはいはいはい、1980年の5月、はいはい、韓国史上最大の悲劇と言われている公衆事件というのがあるんですよ、はい、光る州という
ですね、
はい、でここにドイツ人記者が、うん、取材に来てると、
はい、
でほとんども取材の人たちがもう締め出されちゃってるわけなんですよ、はいはいはい、で軍隊が全部もう封鎖しちゃって、もう全く取材もできないような状況になってる中、うん、情報を得たドイツ人の記者が入っていく、
はい、
でそれを乗せたタクシーの運転手さんの話なんですよね。
なるほど。
タクシーの運転手さんは仕事だからこれはもう行かなきゃということで、はいはいはい、入っていってそこでさまざまなあの出来事があるという。
これ相当評判いいですよね。
評判いいですよこれ、
はい、
これね、その、飲み行った時にね、はい、みんな相当ね、はい、評価してました。
そうですね。
まだ
これは見てないんですよ。
見てないですか。
はい、
これはぜひ、新宿も確かシネマートでやってますのでね、はいはい、これはぜひ見ていただきたいですね。これも全部言えないんですけどね。この監督が一番このイケメンというですねそれ以外ソン・ガンホもですね、そんなかっこいいっていう
な、まあ、ソン・ガンホの映画に外れなしっていうのはありますからね。
そう、はい、そうなんですよね。でこれ作り始めた頃にパク・クネ政権が倒れたって言ってましたね。パク・クネ政権の作った時に弁護人っていうあの映画にこの人出て、
はいはいはい、
で弁護人っていうのは、大統領、元大統領のなんだっけな、はい、なんていう大統領だったかちょっと忘れちゃったけど、はいはいはい、大統領が昔弁護士だったんですよ、
はいはいはい、
その人のことを扱ってるので、
は
いはいはい、でその反政府的にこの動く学生だったりとか、
はいはいはい、
がをその弁護する弁護士の話だったんですけど、だそういうのにも出てたっていうことで、パク・クネ政権の中の時にはかなりちょっとその弾かれてた時期もちょっとあったようなことは書いてありましたね、
うんうん、あ、そうなん
です
ね、うん、
だけどこれもあの、政権変わっちゃったし、でそれでも一気にこうかと。
あの結構韓国映画ご覧になってるじゃない
ですか、はいはいはい、
その中ではこのタクシー運転手は 何位ぐらいですか。
もうあの5に入りますね。
あ、ベスト5に入る。
ベスト5に入りますね。これはいいですよ。
近年では最もヒットみたいな。
近年稀に見る
。
稀に見るヒットですね。で、やっぱりこのね、その周りにいる人たちがいい演技するんですよ。こんな顔してるんですからね。こんな顔ってちょっと伝わらないけれども。
伝わらないじゃないですか。
こんな顔なのにね、こいつがまたいいやつなんですよ。そういうのがね、何なんだろうな。日本とかだと、おそらく日本の映画とかだと、もうそれなりの俳優、まあ、いい顔をした俳優っていうんですかね、イケメンの人たちばっかりが、粒ぞろいの人たちが集められて作ってるってい
う。いや、まあ、その、今、日本の映画って制作委員会方式で、いろんなとこが出資しちゃうから、
うん、
その安牌のキャスティングが多いじゃないですか。
ああ、なるほどなるほど。そうですね。
昔の日本映画とかってコクのある俳優がいるじゃないですか。
いますいます。
だって三船敏郎だとか勝新太郎ですらコク系じゃないですか。
ああ、そうです、
ね。ああいうのってなかなかね難しいんだと思うんですね。
そうですね。
それが韓国映画ありますもんね。
そうなんですよ。
パワーなんですよね。
パワーなんですよね。これはねいいです。もうちょっとあまり言えないことばっかなんですけどね、言っちゃうとなんか面白さがちょっとあれなので、タクシーがどう活躍するかっていうところなんですよね。タクシーだっていうところ、タクシー運転手さんということで一言なんです。最初調子のいい男なんです、この男は。
結構なんか日常ものからハードコアの展開になるみたいな。
そうそうそうそうそう、
はい、
で日常のものなんでのところではね、もうなんか、バカげた話をバカしてるようなお調子者なんですよ。だけどね、そこに直面した時にね、あ、これは逃げちゃいけないなってなんか思うんですよ。なんかね、もうこれ以上はいないんですけど。これ映画評論難しいのは、はい、話全部言っちゃいけない
ところ
な
んですよ。ネタバレをしないでいかに面白く説明する
かね。そういうそういうんですよ。これが難しいところなんだよな。
ではそれは最後にですね、
はい、
新宿の会の告知をしていただいて今回は、
はい、
終了したいと思います。
終わりました。はい、6月の17日、
はい、
日曜日でございます、はい、新宿田辺良角の会、18時に開場、18時半に開演でございます、
はい、
一席、新作講談のネタ卸し、おそらく万栄のこの方の万栄の編集者のお話になる可能性が非常に、大でございますけれども、それと、それからずっと連続講談を今年は申し上げております、西郷吉之助のセゴドンに、合わせて西郷隆盛と、
はい、
これを、まあ、次はですね、
6話ですね、
6話です、6話、おそらく
12月から始まって、はい、前回1回休みましたんで、
はい
はい、6月が6話という、はい、
おそらく橋本早苗との出会いというところになると思いますので、
は
い、
もう大河ドラマでは死んでしまって、
死んでしまいました。大河ドラマでの出会いというのはなんかね、違うところですけど、はいはい、あそことの出会いではありませんけれども、
はいはい、
まあ、出会うというそういう話に、
いろんなとでね、はい、大河ドラマでは、ね、出会いますよ ね、
はいはい、で先輩では藤田東子、はい、同輩では橋本早苗、はい、っていうふうに西郷隆盛が言うぐらいですね、はい、2人を、まあ、尊敬しているという、はい、ことですけれども、前回のお話の中で藤田東子は安政の大地震で亡くなってしまう、
はい、
で今回は橋本早苗が登場するというところでございますので、ぜひともおいでをいただきたいと思います。
前回第5話のですね、話上ですね、はい、このポッドキャストほぼ同時に、
はい、
YouTube の方にアップしたいと思いますので、
はい、それ
も気になっていただいてですね、
はい、
会場に逃がしていただければと思います、
はい、よろしくお願いします。